今日からヨハネ第1の手紙の勉強に入ります。で、皆様がですね、聖書を食ってみると分かると思うんですけども、ヨハネの手紙というものには第1、第2、第3と3つあるということになっている。ですけれども、これ読んでみますと、そのどれにも、つまり第1の手紙にも、第2の手紙にも、第3の手紙にも、誰が書いたのかということがはっきりと記されておりません。これをですね、別の手紙と比較をしてみるともっとはっきり分かる。例えば、ポーロが書いた手紙というものは、ヘブル書もポーロが書いたということになっているんですけど、このヘブル書を除きますと、あとはポーロが書いたものということが、おのおのの手紙の始まりにはっきりと書かれております。例えば、ロマ書の一章では、これはポーロが書いたということは一節でもってこう書いてある。神の福音のために選び分けられ、人として召されたキリストイエスのしもべポーロ。こんなふうにしてはっきりと書いてある。あるいはですね、その次のコリント第1の手紙の一章の一節でも、神の御心によってキリストイエスの人として召されたポーロと兄弟、そしてねから何々へというふうに書いてある。ヤコブの手紙でも、ペテロの手紙にも、例えばイエス・キリストの人、ペテロというふうな書き出しでもって書いてあるんですけれども、このヨハネの手紙には、誰が書いたのかというところが記されていないんです。だからもしも、誰かが、ヨハネの手紙は、十二使徒の一人ヨハネが書いたのであるという証拠は出せるかという質問をしてくるといたしますと、ちょうどポールの手紙、あるいはペテロの手紙を、ポールが書いた、ペテロが書いたと証明できるようには、証拠を出すことができないということになります。だけれども、この手紙、ヨハネ第1の手紙は、ヨハネが書いたものであるということを裏付けすることができるものがいくつかあります。なんて感心しないでください。これは実はですね、聖書解説書からの受け売りです。こんなもの、聖書解説読めばすぐに書いてある。例えばこんなふうなことが書いてある。ヨハネ第1の手紙の書き方というもの、言葉の使い方というもの、表現法、言い回しといったものが、ヨハネの福音書によく似ているという。まあ、どちらかというと、あまり流暢ではないギリシャ語が使われている。唐突と思えるような言い回しが使われているんです。これ一つ。これもう一つはですね、このヨハネ第1の手紙の書き出しを見ますと、一章の一節、二節を見ていただけると、内容的に言って、ヨハネの福音書の一章の一節から五節まで非常に似ております。非常に特徴のある書き出しがしてある。例えば、ヨハネの第一の手紙の一章の一節を読むとこう書いてあります。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道と共にあって、私たちに現れた永遠の命です。などというのが書いてある。まだその先ももっとあるんですけど、これをですね、ヨハネの福音書と一緒に並べてみていただ、読んでいただけると、ほとんど同じようなことが書かれているというのがですね、分かっていただける。ヨハネの福音書の一章の一節を見てみます。今度は福音書の方です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。その命は人の光であった。で、またヨハネの手紙第一に戻ると、はじめからあったもの、私が聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ほとんど同じの書き出しでよ。こういうようなところからですね、ヨハネ第1の手紙というものは、ヨハネの福音書を書いた人と同じ人物ではないかという結論を出すことができる。それに対してあまり反対論は出ていないと聖書の解説書でも書いております。まだあるんですよ。歴史のを見ますと、こういうようなものもその裏付けになるんじゃないかと言っている。イエス・キリストが3年半の間伝道活動をしていたときに一緒にいた人たち、イエスが十字架の死から蘇ったのを実際に体験している人たちの中でもって、一番長生きをしたのがヨハネだということになって、これは歴史の本でもって既に証明されております。 だからヨハネに黙示録というものが啓示として与えられている。と同時にですね、この時代になりますと、だからイエス様が十字架で死んでから大体40年、50年後になりますと、これもまた歴史の本によると、キリスト教を否定する動きが盛んになりだしたと記録されております。このことをヨハネ第1の手紙で取り上げております。歴史の本ではこういうことも言っている。教会の中でもってイエスはキリスト、メシアであるということを否定するような動きが出てくるようになった。そのために多くのクリスチャンが惑わされて教会に来なくなったということも記録されている。このことがヨハネ第1の手紙の2章ではですね、18節、19節で裏付けできます。証拠として取り上げられている。教会の中には、キリストなる神が人の姿をして現れたのがイエスであるということを信じない人が出てくるようにも なってしまいました。と歴史の本が教えている。でこのことがですね、同じヨハネ第1の手紙の2章と4章とでもって取り上げられております。で歴史の本によりますと、つまり西暦の60年、70年、80年頃に書かれたということが証明できる歴史の本によると、クリスチャンの中には、霊的なものというものと肉的なものというものをはっきり区別をしようという動きが高まってきた。霊的なものは全て正しいものであって、肉的なものは正しくないものだというふうにして線を引いてしまうとしたのがいい。で、霊的なものは神様から来たものであって、肉的なものはサタンから来たものだと断定する。そしてですね、霊的なものと肉的なものとはお互いに相入れないものだから、お互いが一つとして存在をするということがないという考えに発達した。だから言い方を変えますと、肉の上でもって犯した罪というものは、神様から来る霊的なものとは何ら関係がない。だから肉の上でどんな不道徳をしたとしたって、神様の教えに反することをしたとしても、霊の上で神様に対して清いものでありさえすれば、神様に罪を犯していることにならないという考えが教会の中に染み込んできたわけです。なぜかというと、こういうふうな理由をつけます。天国に行くのは霊だけです。肉体はこの地上に残される。だから肉体における罪というものは地上に残っちゃうんだから、天国に行けるのは霊だけなんだから、霊が清ければ天国に行けるじゃないか。というような考えを持ち始めるクリスチャンがたくさん出てきたと言っているんです。これはですね、ヨハネがこの手紙を書く前の時代です。ポーロがやっと伝道活動に入り始めた頃に、こういうようなものが教会の中に割り込むようになった。こういう時代にヨハネが書いたのがヨハネ第一の手紙だと提唱をする聖書学者たちが出てきております。実はですね、こういうのが教会の中で問題になり始めたというのはですね、ヨハネだけが感じて、ヨハネだけがヨハネ第一の手紙で書いているんではないんですよ。主イエス様から選ばれた、そして使徒として活動を始めたという点から考えたら、一世代後になっているポーロも同じように感じて、同じように、つまりヨハネと同じようにクリスチャンの中での動きを憂いているところがあります。まずそこを先に証明しましょう。使徒行伝の20章を開けていただけますと、17節からこういうことが書かれております。ポーロ自身もこのことには嘆いています。使徒行伝の20章の17節から見ていきましょう。なんで17節からかというと、これはポーロということがはっきり分かるのが一つと、それからポーロが喋っている内容でこれが出てきているからですね、ここから引用したわけです。使徒行伝20章の17節からいきますと、ポーロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。彼らが集まってきたとき、ポーロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかける数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。 人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきり主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町ででも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども私は自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えてあなた方の中を巡回した私の顔を、あなた方がもう二度と見ることがないことを今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。その次です。私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こることでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間、夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉とに委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要なためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエス自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。こういうようなことを言っている。で、このもちろん29節30節見ていただけると分かるんですけども、私が出発をしたこのエペソを去った後でもって凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回る、あなた方の中からも曲がったことを語って、つまり偽教師が出てきていろんな動きを取る、これと同じことをですね、ヨハネが第1の手紙で心配しております。ヨハネ第1の手紙を分析してまいりますと、これは悪口になっちゃいけないんですが、一つの話題を議論して次の話題に移って、その後で3つ目の話題について話を進めていくというような展開を取っていないんです。むしろですね、一つの話題から次の話題に移ったと思ったら、その後にまた初めの話題に戻ってきたりしてる。言い方を変えますと、系統だった書き方をしているというよりは、ある程度思いつきのまま書いているんではないかと思えるような書き方をしているんです。けれども、大切な教えがたくさん入っております。そしてヨハネ第1の手紙全体から書かれている内容を見ますと、現在の私たちにとって学ばなければいけないところがたくさん出てまいります。もしもこういう言い方を許してもらえるなら、ヨハネ第1の手紙はあの当時のクリスチャンたちのためにというよりは、現在の私たちのために書かれているものと見ることができるほど学ばなければいけないもの、反省しなければいけないものがいっぱい詰まっております。ヨハネ第1の手紙を内容的に一言でまとめてみますと、多分ですね、こういうふうに言えるんじゃないかと思う。確信を持たせるために書いたと言えるんではないかと思うんです。クリスチャンという確信、神の家族の神の子供になっているという確信を持ちなさい、こういうことでわかるでしょうと言っていると思えるわけです。だからヨハネ第1の手紙では、こういうことが知っている、分かっているというような言葉がたくさん出てまいります。いくつか例出してみましょう。ヨハネ第1の手紙の2章を見ていただけますと、1章にはそんなないんですが、2章を見ていただけますと、例えば2章の3節から始まるところでこう書いてあります。もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることが分かります。確証を得られるでしょう。 あるいはその次の4節でこう書いている。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者で、真理はその人のうちにありません。5節に行きましょう。しかし御言葉を守っている者なら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることが分かります。こんな風にして、次から次と確証を得られる、確証を得られるに、知ってるだろう、分かってるだろう、こうだろう、ああだろう、という風にやってる。あとこれ引用するのはですね、その場所に来た時にもっと勉強することいたしましょう。それでですね、こういうふうな教え、まあクリスチャンの立場の再確認と言ってもいい、再認識と言ってもいい。というものを基盤として最後にどんなことを言ってるか。このヨハネ第1の手紙の5章の13節を見ていただけると、こんなことまで書いております。で、この5章の13節だと、あとちょびっとでですね、全部で21節までで終わりですから、終わりになってこういうことを書いてる。5章の13節を見ると、私が神の御子の名を信じているあなた方に対して、この私がを抜けましょう。神の御子の名を信じているあなた方に対して、私がこれらのことを書いたのは、あなた方が永遠の命を持っていることをあなた方によく分からせるためです。あなた方が永遠の命を持っているという確証を得ることができるものとなるように私はこの手紙を書いているんだと言っている。ということになりますと、この5章の13節に来るところまでに、あなたが永遠の命を持っているという確証を得ることができているかどうかをチェックすることができるものが書かれているということになるわけです。多分ですね、このヨハネ第1の手紙の勉強のまとめの時にしたいと思うんですけれども、あなたが本当に救われているという確証を持っているか、神の家族に入っているという確証を持っているか、この世での生活が終わったら天国に行けるという保証を持っているかというようなことをチェックするリストがですね、作れるんです。それをこのヨハネ第1の手紙のまとめの時に皆様に差し上げたいと思う。それでご自分がチェックしていただきましょう。そしてですね、そのチェック大体14、15質問が出るんですけれども、それが一つとしてですね、どっか欠けてるところがあったら、それをあなたが補うように動かなきゃいけない。いろんなふうにして、こういうことがあったらあなたは救われている、こういうことがあったらあなたは神の家族になっている、こういうことがあったらあなたはクリスチャンだ、というふうなことがですね、このヨハネ第一の手紙の中にたくさん出てるんです。だからそれをですね、まあ、最後にまとめてみたい、皆様にお渡しいたします。ヨハネ第一の手紙はですね、もう一つまた面白いことが出ています。誰に当てて書いてるのかわからないんですけれども、このヨハネ第一の手紙は誰に当てて書いてるのかという宛名が手紙の中には出てきてはいないんですけれども、それでもですね、手紙の中に出てくるこの呼び名というものを調べていきますと、一般的にこの手紙を受け取る人に対しての呼び名というものが使われているんですけど、それを調べていく時にですね、幾通りもの呼び名をしているということをですね、注意していただきたいと思う。例えばですね、今これから勉強していくヨハネ第1の手紙というのは長さから見ますと、大体ペテロ第1の手紙とほとんど同じぐらいの長さなんです。ヤコブの手紙ともほとんど同じぐらいの長さの手紙です。だけどペテロ第1の手紙、いや失礼しました、ヨハネ第1の手紙、これから勉強するものにはですね、一般的にこの読者に対して呼んでいる呼び名にどんなものがあるのか、何遍ぐらいその呼び名が使われているのか、リストにしてみるとですね、非常に面白いことになります。だから今日はですね、ちょっと最初横道に入りたいから、その呼び名をまずリストにしてみましょう。それでだんだんと本格的な勉強に後ほど入ってきます。ヨハネ第1の手紙の1章の1節から1章の10節まで、つまり1章全体を見ますと、どこにもこれといってこの手紙を受け取る人に対してですね、ヨハネが呼びかけている呼び名は書かれておりません。これは皆さん読んでるわかると思う。2章の1節では、私の子供たちというところで呼び名がついている。 さあその次です。その次にどういう呼び名があるか。2章の7節では愛する者たちという言葉になっている。まあ、たちというのはやめておきましょう。もうこれは複数形当然です。でその次になるとですね、今度は12節であるんですけども、12節で子供たちを、13節で父たちをとあるんですけども、これはですね、特別にそのこの手紙を受け取る人全体に対しての呼び名ではないと考えることができる。なぜかというと、子供たちを父たちを、そして13節の真ん中辺では若い者たちを、で今度は15節に着くと小さい者たちを、これは全部この手紙を受け取る連中を4つのグループに分けて、その各々に言ってる言葉ですから、これは全体の呼び名として今見ないことにいたしましょう。その先に行ってみましょう。ところがですよ、その先に行くと今度は2章の18節でもって、内容的に言っても特別なグループではなくて、この読者全体に通用する言葉として小さい者たちよというふうな呼び名も使われている。でこの点で14節の小さいものとですね、混同しないようにしていきましょう。14節での小さいものというのは12節13節での内容と関連したものなんです。ところが18節だから別な意味で小さいものということになっている。2章の18節まで行きましたから、そのもうちょっと先に行きますと、2章の28節を見ていただけると、子供たちよと書いてる。2章の1節で使われているのは私の子供たち、子も子供たち、これほとんど同じ呼び名になります。さあその次いきましょう。今度は3章に移ると、3章の2節では愛する者たち、その次3章の7節でもって子供たちよと書いてある。ありますでしょ。これ皆さん自分で聖書をくれば分かるわけですけど、私の黒板の何も写す必要がないと思う。さあその次です。3章の13節では何と書いてあるか。兄弟たち、見てくださいよ。最初は子供、小さいもの、愛するもの、兄弟。だからこの読者をですね、この手紙の受け取り人をヨハネは一体どういう格好で見る。最初は小さいもの、これはですね、教師が自分の弟子たちに向かって呼ぶときに呼びながらですね、この小さいものということになります。子供たちということになります。小さいもの、これははっきり言うと、これは赤ん坊という意味がある。呼び名がこれ違うんです。愛するものと思ったら今度は兄弟たちと呼んでる。さあその次、3章の18節に行きますと子供たちということになってる。3章の21節では愛するもの、たくさんありますでしょ。4章に行ってみましょう。4章の1節でも愛するもの、4章の4節に行くと子供たち、さあその次4章の7節では愛するもの、4章の11節でも愛するもの、もう一つしかないからですね、これ強引にここに入れちまいましょう。これはですね、これからあとは5章の21節、一番最後です。子供たち、 さあこれでいっぱい一体何遍こういうふうな呼び名が使われているのか。1,2,3,4,5,6 ここで6つでしょ。7,8,9,10,11,12,13,14 回一般的な呼び名としてこんな名前が使われている。主にですね、子供たち、愛する者、小さい者、兄弟、4つの違う種類の呼び名が使われているようになります。これに比較をしてですね、じゃペテロ第1の手紙ではペテロは一体どれぐらいの呼び方をしているのか。まあ、なんでかというとこのヨハネ第1の手紙というのはですね、大体5章ありますでしょ。まあ、これ後の人がこう分類したんですけども、大雑把に見て大体5章ある。じゃペテロ第1の手紙はというと同じように5章ある。もっと大体これと同じぐらいの長さだと、もしも比較をすることができるとしますと、ペテロ第1の手紙では一体この一般的にこの読者に対して、つまりポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアにいるクリスチャンになった人たちに対してどういう呼び方をしているのか、ペテロはどういう呼び方をしているのか調べていきますと、まず一章の一節から始まるところではまだ全然呼び名が出ておりません。一章では全然出ていない。二章の初めでもやっと11節でもって愛する者たちよとして出ています。で、二章の18節でしもべたちよというのがあるけど、これはですね、実際にしもべです。奴隷となっているもの、金で雇われているものに対しての呼びかけですから、これ一般的な呼びかけではない。これから3章になると、同じように妻たちよとかですね、夫たちよってのがあるけど、これは特別なグループを呼んでるんだから、これ先ほどと同じようにどかします。そうしますと、あと一般的な呼び方というのは3章にはなくてですね、4章の12節でもって愛する者たちというのが2度目に使われているとなります。それから先全然使われていない。ペテロ第1の手紙を比較をしてみると、愛する者たちというのは2度しか使われていない。ヨハネ第1の手紙では14回、しかも4つの種類の言葉が入れ替わり立ち替わり使われている。じゃあヤコブの手紙どうなのか。ヤコブも同じぐらいの長さです。ヤコブもですね、だいたい5章ある。で、20節ですから、だいたい同じぐらいの長さと言えることができる。じゃあヤコブはどうなのか。さあって皆さん読んでいけば分かると思う。ヤコブではですね、一番最初1章の16節でもって愛する兄弟たち、失礼しました、1章の2節で私の兄弟たちというのがある。それから1章の16節で愛する兄弟たちというのがある。これ2度でしょ。1章の19節で愛する兄弟たち、これ3度でしょ。それから2章の1節で私の兄弟たち、その後は2章の14節で私の兄弟たち、これ漢字していきましょう。私の兄弟たちって、これヤコブ書の方ですというのが一節で、愛する、これ兄弟とするとこれが一つ、私の兄弟たちで2章の一節で一つあった。そして私の兄弟たちというのが2章の14節でありました。その後では3章の1節、私の兄弟たちというのがある。それからあとずっと調べていきますと、3章ではあった、12節でもと私の兄弟たちというのがある。これで5回になります。それから今度は4章に行くと兄弟たちというのがある。まあ、これも同じだから、これ私のにくっつけていきましょう。と、今度は5章に行くと兄弟たちというのが9節になりました。で、12節で私の兄弟たちというのが、これも一緒にしてみましょう。私の兄弟たち、5章の19節になりました。で、ヤコブ書では私の兄弟たちというのが9回使われている。私の愛する者というのが1回使われているだけです。これから見てもですね、ヨハネ第1の手紙でどれぐらい 多くこの呼び名が使われているのか。しかも4つも違う言葉が使われている。というようなことがですね、分かってくる。そうすると言ったヨハネはどういう理由でこんな風にして私の兄弟たち、愛する者よ、小さい者よっていうような名前を呼び名かけをしなければいけなかったのかというのが問題になってきます。もしもこの答えが出るかどうかわからないけれどもですね、こういうようなものも気をつけながらヨハネ第一の手紙を読んでいただきたいと思う。一章の一節からいきましょう。四節まで読んでいきます。初めからあったもの、私たちのもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち道地と共にあって私たちに現れた永遠の命です。私たちの見たこと、聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、道地及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。一節に戻りましょう。命の言葉というものがここで主体になっている。まあ、結論から言ったらこれはキリストイエスのことです。で、面白いのはですね、これちょっとややこしいことになるんですけれども、1節と2節、このヨハネ第1の手紙1章の1節2節に使われている動詞は、見た、触った、聞いたなどという言葉はですね、実は文法の上から調べていくと面白いことが分かってまいります。ここでもって先ほど説明をしたこのヨハネがこの手紙を書いた時には、キリストなる神が人の姿をして現れてきたのがイエスであるということを否定する人たちが教会に存在するようになったということに関連してくるんです。ヨハネはですね、ここでもこの動詞を使い分けをしております。こんなふうに使い分けをしている。初めからあったもの、これはこの宇宙が作られる前から存在していたものということになる。初めの言葉があったというと、これはヨハネの福音書一章一節同じです。私たちが聞いたもの、これはですね、完全形という文法の形をとっております。まあ実際にそうなったものとだけ見ていただきましょう。そしたらいいと思う。私たちが目で見たもの、これも同じ完全形です。だから聞いた、見た、感覚の上で確かめた。さあここでですよ、いきなり話を飛ばしてしまうんですけども、これ何を聞いて何を見たのか、まず先に考えていきましょう。それから話を進めましょう。この時にですよ、私たちが聞いたもの、イエスはキリストである、メシアである、私たちが目で見た、実際にイエス様が人の姿をして、キリストの神が人の姿をして現れたというものを、もし答えと見たとしたらば、これ正しい答えではないんです。何を見、何を聞いたのかというと、十字架の死からよみがえったイエス様を聞き、この目で見ているということを言ってるんです。これ間違えないでください。私たちが聞いたもの、目で見たものというのは、十字架の死からよみがえったイエス様、イエス・キリストのことなんです。なんでそうなのか、なぜ十字架の死からよみがえったイエス・キリストのことを言っているのかというとですね、これが2節で説明ができます。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの、その次です、永遠の命を伝えますと書いてある。出発点で命の言葉が永遠の命として永遠に生きている。だからこれは十字架の光がよみがえってイエス様のことしか言えっこないわけです。キリストの神が人の子イエスとして出てきたというのは、これ十字架で死ぬわけですから、永遠の命を持っているというのは、十字架の光がよみがえってから初めて永遠の命を持っているわけですから、だからこの点で私たちが聞いたもの、見たものというのは、これは永遠の命を持っているイエス様、十字架の死からよみがえったイエス様を見て聞いていると解釈しなければいけないということになります。ここは一つで、さあその次、一節でもって、じっと見と訳されている。セアオマイという言葉が使われて、これは TH です。セアオマイ、めんどくさい動詞なんですけども、実はですね、これはじっと見るんじゃない、こうやって見るんじゃない、尊敬の念を持って見るという意味なんです。 目を凝らして見るという意味ではありません。尊敬の念を持って見る。しかもこれがですね、文法上先ほど言った完全形と違う形の文法が使われている。これを不定過去形と呼んでおります。まあ、これは非常にややこしいことになるんですけど、何かというと今までそうしてきていたという文法上の形をですね、不定過去形と呼んでいます。でじっと見た、つまり尊敬の念を持って見た、そしてこの手で触った、これも不定過去形です。今までそうしてきたという意味です。その命の言葉についてこれから私は説明したいと言っているわけです。この2節に行きましょう。この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。十字架の力をよみがえったイエス様のこの姿を表して、私たちはそれを見たから、その証をしてあなた方にこの永遠の命を伝える。イエス・キリストは十字架の力をよみがえって今生きているということを知らせる。なぜなら私たちはよみがえりのイエスを見ているからなんだ、触っているからなんだと言ってるんです。すなわち御父と共にあって私たちに表された永遠の命です。先ほど説明しなかったんですけれども、実はですね、この手紙を書いた当時、だから西暦で言ったらば70年80年頃になるはずなんですが、教会の中ではイエス様はキリストなる神が人の姿をして現れたんではない、父なる神が現れたんだと言っている人もいる。三位一体というのを否定した人たちも出てきております。そういうようなことがあるからですね、こういう文を書いている。神と共に、御父と共にあって、私たちにどうしてこうした、つまり父なる神とは別な方なんだということをここで表そうとしているということをですね、言っている聖書の解説書もあります。3節いきましょう。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちの交わりを持つようになるためです。これちょっと面倒くさいことになる、後ほど解釈しましょう。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。どうしてこういうようなことをあなた方に伝えるのかという理由はと言って書き出している。十字架の死からよみがえってイエス様は今生きている、私たちと同じ人間の姿をしているということを伝えるという理由は、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためだと言っています。私たちとこの3節で言っているのは、ヨハネも含めてイエスは神の子、キリストであり、十字架の死を通して人類の罪の贖いを完成し、そして今その死から蘇って生きている、永遠に死なない体で生きている救い主ということを信じている私たちという意味です。それとあなた方、やっと信じ始めた人たちとが交わりを持つ。信じ始めたというのは何かと言ったら、先ほど言った私の子供たちという表現方がですね、これは学校の先生が生徒たちに対して呼び呼びなんだからということもあるからなんです。で、交わりを持つというのは同じ信者として共通のものを持って生活をしていくという意味があります。で、私たちの交わりとはといってですね、この3節で書いているこの私たちというのはですね、これはあなた方と私たちというところ両方ひっくるめたものだと解釈いたします。というのは、あなた方も私たちの交わりを持つ、私たちの交わり、つまり全体でのその交わりというものはということだ。同じ信者としてお交わりを持とうとするクリスチャン同士、生まれ変わりをした者の間でのお交わりというものは何かというと、一番目、キリストが人としての姿として現れ、十字架で人類の罪の贖いをし、そして今人の姿で生きているということを信じるということが一つです。それから今度は天の父が存在している、どういう立場にいるのかということを正しく位置づけをしておくという、この二つを基準にして始まると言ってるわけです。だから言い方を変えますと、私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。
言い方を変えたら、あなたが天の父とどういうお交わりをしているのか、あなたが主イエスキリストとどういうお交わりをしているのかということでもって、私たちとの交わりというものが決まると言っていることになります。これちょっとややこしいことになるんですけども、これをですね、図に書いてみたらば簡単に分かっていただけると思う。この場合にあなた方、あなたというのがですね、全部中心です。だからあなたというのを中心にして考えましょう。片側では父なる神がとのお交わりを考えなきゃいけない。片側ではイエス・キリストとのお交わりを考えなきゃいけない。片側ではキリストの兄弟とのお交わりを考えなきゃいけない。兄弟姉妹どちらでも結構ですということになるとですね、あなたというものを中心にして、片側では天の父とのお交わりをあなたが考えていかなきゃいけない。片側ではあなたはイエス・キリストとのお交わりを考えなきゃいけない。そしてそれを考えた上で、あなたは兄弟との、これはキリストの兄弟ですよ、との交わりを考えなければいけないということになります。そうするとですね、あなたというものを中心にして三角形が見分けるということになる。おのおの三角形の頂点に父なる神イエス・キリスト、そしてあなたの兄弟というものを置いたときに、これが全部が正しい関係にあったら、あなたはキリストの兄弟と正しいお交わりをしているということになるんだと言ってるんです。だからですね、キリストの兄弟姉妹としてのお付き合いというものを、あなたが父なる神あるいは主なるイエスとのお付き合いを度外視してできるかできないということになります。天の父とあるいはイエス様とのこのお交わり関係が歪んでいたらば、必然的にあなたはキリストの兄弟とのお付き合いも歪んだものになる。この2つが正しいものであれば、必然的にキリストの兄弟姉妹とのお付き合いも正しいものになると実はここで教えていることになるわけです。でどういうお交わりをあるいは関係があなたと神様との間のお交わりの関係が正しい関係なのかというのをですね、ヨハネ第一の手紙では次々と説明しております。こういってこういう関係にあるんだから、あなたは永遠の命を持っているという確証を持つことができるでしょうと言っているのがヨハネ第一の手紙になるわけです。4節いきましょう。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。この時の喜び、これ何なのか、このお付き合いでのこの喜びです。このお付き合いの喜びが全くものとなるためには、このお付き合い全部がしっかりしてなきゃいけない。だからこのあなたが天の父とのこの関係、お交わりというものがしっかりとしているとまず先に確かめることができれば、あなたはキリストの兄弟姉妹とのお付き合いもしっかりとした正しいものになる。だから喜びとなるわけです。だからこれから先、天の父とのこのお交わり、お付き合い、関係をどういうものなのか調べていこうではないかと実はここで言ってることになります。で1章の5節からそれが始まってる。だから1章の5節から2章の途中まで言いますよ。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たち のうちにはありません。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちの道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなくて、全世界のためのなだめの供え物なのです。あなたが天の父とどういう関係にあるのか、どんなおまじわりしているのか、しっかりと調べることができたら、あなたは兄弟と、キリストの兄弟とどういうお使いができるのか分かるという観点からこういうことを言っています。神は光です。暗いところが神のうちには存在しないと言っている。で、この暗いところ、ストーキアという、これはギリシャ語なんですけれども、これ3つの意味があります。一つはですね、物理的に言って光がない、だから闇という意味がある。もう一つは善と悪というのを見たときに、悪がこのストーキア、闇という言葉になります。これもう一つは霊的に言ってサタンの支配にいるもの、これが闇です。だから神のうちには暗いところが少しもないというときにですね、物理的な光があるから影が映らない、あるいは真っ暗になっているところがないという見るよりは、善と悪と見たら神様には悪というのは一つもない、サタンの支配に入っていないと見る方が正しいということだ。で、その神様とあなたがどういう関係なのか、どういうお交わりを持っているのかということを、ヨハネは5つのもしも私たち生まれ変わりをしているはずのものかという書き出しでもって調べることができるようにリストにしております。5つもしもというのが並んでいる。一番最初行きましょう。6節。もしも私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、これ一つですよ。私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。もし私たちが神様と交わりがあると言っていながら、正しい関係にあると言っていながら闇の中で生活をしているんだったら、善と悪との間で悪を行っているんだったら、霊的にサタンに支配されている生活をしているんだったら、私たちは偽りを言っている、神様と交わりがあると言っているのは嘘になる、真理を行っていない、真理に基づく行動をとっていないということになる。これが一つの条件です。二つ目に行きましょう。7節。しかしもしも神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちはお互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし私たちが光の中を歩んでいるんだったら、お互いに交わりを持つキリストの兄弟姉妹としてのお交わりをしていることになる。イエスの血は、これは十字架の血です。全ての罪から私たちを清める。ここで言っているこの罪、7節での罪という言葉はですね、ギリシャ語でハマルティア、あるいはハマルティアと呼ばれている言葉です。弓で持って矢を的に当てようと狙って撃ったけれども、矢は的に当たらないでそれてしまったというのがハマルティアという言葉なんです。神様の教えに忠実に従おうと努力をしていたけれども、結果的には神様の教えから外れたことをしていることになっちゃったという罪がハマルティアという言葉で言われている罪なんです。3つ目のもしもというのを言いましょう。8節です。もしも罪がないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。これ原本ではですね、罪はないというんじゃなくて、罪を犯したことがないというのがですね、原本の訳になります。罪を犯したことがないというなら、この時の罪を、これもハマルティアです、同じです。自分を欺いている、真理はその人のうちにはない。4番目のもしもに行きましょう。9節。もしも私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もしも私たちが自分の罪を言い表すなら、この罪もハマルティアです、同じです。神様に向かって矢が的に当たりませんでした、神様の教えに従うような努力をしていたけれども、結果的には神様の教えに従っていないのと同じになりましたと告白をしたらば、 神は真実な方だから、これは実は忠実というか正しいことになります。神様は自分の約束に忠実です。神様はこう約束をした。罪を許し二度と思い出さない。これヘブル書の8章12節でこう約束している。しかもそれだけじゃない、神様とイエス・キリストとの間で成立する約束もある。この約束に忠実です。イエス様が全部の罪を自分の身に負って罪を全部きれいにしてくれている。この約束に忠実であるから、だからということになるんです。実はですね、このヨハネ第1の手紙の3章でもってこの点をもっと詳しく調べることができます。だから今この点でやめておきましょう。で、神は正しい方だから、実はこの原本でこれは義の方という言葉になる。義という言葉がですね、時には日本語で正しいとも訳されている、正義とも訳されている。これは本当は義という言葉で並べた方がいい訳になります。だからその罪を許す、それだけじゃない、全ての悪から、これは義でないものから清めてくださるというのが9節での条件です。で、5番目に行きましょう。10節、5つもしもというのがあると言った。もしも罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにはありません。ここまでですね、原本からくりますと、もしも罪を犯したことがないというならという訳になります。神を偽り者とする、なんでかといったら、アダムの背任行為以来罪というものが私たちに来ている。だから一人子イエス様をこの世に送って罪の贖いをしなきゃいけなかったわけです。だから罪がないとは言えない、罪を犯したことがないとは言えない、罪の性格を持って生まれてきています。ここでですね、こういう点に気をつけていただきましょう。もしもという言葉で始まるんですけども、この5つの神様との関係というものについて、これはチェックリストなんですけども、神の霊が私たちに教えようとしているものと別なところに重点を置きますと、とんでもないことになる。どういうところに重点を置くのか。例えばですね、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているんであって真理を行っていない。ここに重点を置いたら、神の霊がこのヨハネを通して私たちに教えようとしているのと別のものになってしまう。だからそういうところに重点を置かないようにしていただきたい。どうしたらいいのか。これはですね、6節と7節、もしもという言葉、この2つを1つにまとめて考えなきゃいけないんです。もしも闇の中を歩んでいるなら、もしも光の中を歩んでいるなら、この両方考えなきゃいけないです。であなたはどっちを取ってんのか判断しなきゃいけないんです。あなたはクリスチャンとして当然ですけれども、神の家族の神の子供として神様の教えに忠実に従おうとした生活をしております。イエス・キリストを中心とした生活を送ろうとしている。だからあなたは当然光の中を歩んでいるんです。こう強調しなきゃいけない。じゃあその次、8節と9節と一つに考えなきゃいけない。もしもあなたが光の中を歩んでいるんだったら、お互いにお交わりを持って、イエス様の血が私たちの罪から全てを清めてくれる。だから私たちは清いものになってる。8節から9節はこれもまた一つと見なきゃいけないんです。強調しなきゃいけない9節になるんです。神の教えに忠実に従った生活をしているとは言っても、どこかで何かの形で矢は的を外してしまっていることがある。これが大切ではないんですよ。その時にそれを神様に謝れば、神様は許してくれる。そればかりでなくて、義でないものから清めてくださる。だから神の義に戻るというところに注目しなければいけないんです。だから7節と9節と考えなきゃいけない。私たちが光の中歩んでいるんだったら、お互いに交わりを保ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくれる。だけども、もし罪を犯したとしたら、その罪を誤ったら、神様は忠実で正しい方が許してくれる。気がつかないで犯した罪を全部きれいにしてくれる。これも考えなきゃいけないんですよ。10節が残りました。10節は2章の1節と一つにして考えなければいけないんです。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするんです。神の御言葉は私たちのうちにありません。私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら、私たちの道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストです。 生まれてからこの方は神様に対して神様の教えに従わない結果となることはしてはいない。いつも神様の教えに忠実に従った生活を送っていると主張するなら、神様を偽り者とする。なぜかといったら、その罪をきれいにするために神様は一人子イエスを十字架にかけているんですから。だけれども、もしもそれでもって何か失敗したらば、道地の見舞いで弁護をしてくださるイエス様がいる。だから私は罪を犯すんじゃないか、罪を犯しているんじゃないか、まだ謝っていない罪がどっかにあるんじゃないか、全部思い出さないといけないなどと心配する必要がないというところに重点を置かなければいけないんです。こういう点でですね、このチェックリストをしていくときに、最終的に私は絶対的に神の義になっている、神様の子供になっている、この世での生活が終わったら天国に行ける、永遠の命を持っているなどという確証を得るためには、ヨハネがやっているのはですね、同じような例を両方出して、こちらの時にはこうなる、こっちの時にはこうなる、あなたこうなんでしょうというふうに一つ確認を持たせようとしている動きなんです。だからこの1章の終わりから2章の初めにかけても、この罪という問題に関しても、間違ったところに重点を置いてしまうと、これは全部違った方向に解釈してしまいます。6節に重点を置くんじゃない、7節に重点を置かなきゃいけない、8節に重点を置いておけない、9節に重点を置かなきゃいけない、10節に重点を置いてはいけない、2章の1節にイエス様に会ってまた義に戻る、ここに重点を置かなきゃいけない。こういうふうにして神様との関係を調べていくということでもって、最終的に私は絶対に神の子供になっている、神の義になっている、私は絶対にこの世で圧倒的な勝利者になっている、この世での生活が終わったら絶対的に天に行けるという確証を得ることができる、永遠の命を持っているというような確証を得ることができるという話に進めていっているわけなんです。神様との関係についてのこのチェックリストはまだ続いております。だけれども、もう内容的には罪というものとは別な内容のものがですね、この2章の2節から始まっている、まあ、2章の3節からといった方がいいと思います。だからこれをですね、来週から調べていきたいと思う。先ほど私がですね、このヨハネ第1の手紙の勉強の終わりにまとめの時に、確証を持っているか持っていないか、あなたが実際に神の家族の神の子供になっているという確証を持っているか持っていないか調べることができるリストはですね、全部で14ぐらい質問が出るわけなんですけど、このヨハネ第1の手紙から基礎にしてそれだけの質問が出るわけなんですけども、それが出たからといってですね、例えばその中のいくつかがプラスの方ではなかった、確証を得ていないものだったというがっかりする必要はないんです。がっかりしないというよりは、じゃなくて、だったらこの分がまだ欠けてるから、この分をもっと確証を持つように動いてやろう、そしてこの全部を確証を持ってやろうというふうに動きを取っていかなきゃいけない。マイナスの方に走り始めたら、これから先どんどんどんマイナスに走る内容です。プラスの方に目を向けて動き出したら、どんどんどんどんプラスに進めるのがヨハネ第一の手紙での教えです。だからその点でですね、方向間違えないでくださいよ。今言ったこの罪という問題でも、いや神様との交わりがあるというのが闇の中歩んでるんだったら、サタンに捕まってるんだったら、病気になってるのはサタンに捕まってるんだから、だから病気になってるんだったら、私は真理を行っていない、あ、私はダメなんだ、見ちゃいけない、そうじゃないんです。その次、絶対に私はイエス様によって罪を犯していない、イエス様によって神の義になってるというこの7節をしっかりしてみる。だけど罪を犯しちゃった、だったら謝ったら神様許してくれる、でまた神の義に戻してくれるというこの9節を捕まえなきゃいけない。でもまだ確証なかったら、イエス様が絶対にそれをやってくれた、十字架でもっても罪の支払いしてくれてるじゃないか、その確証に持っていかなきゃいけない。だからどうぞそういう観点からですね、これからいろんな質問が出てくる。2章の3節からももしもしもしというのが出てくる。だけれどもですね、そういうような時にもその比較をしているもののマイナスのを取らないように、いつも確証を持てる、確証を持てる方向にこれを読んでいかないといけないという点をですね、しっかり認識をしていただいて、そしてですね、このヨハネ第一の手紙の続きをですね、まあ言い方を変えたら2章の初めから来週からですね、勉強を続けていきたいと思うんです。どれぐらいの速さでまとめることができるのか、私はまだ全然始めたばかりでお約束できないんですけれども、あまり長くならないうちにですね、まとめてしようと思う。そしてそのチェックリストを差し上げて、それで今度はそれを最後のまとめにして、どうしたらいいのか、 というこんな具体的な動きにまでですね、持っていけたらと願っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださいました。今日をはじめとして勉強するヨハネ第1の手紙においても、どうぞあなたの霊がヨハネを通して私たちに教えようとしているものを正しく私たちが受け取ることができるものであるよ。こういった教えられているものを基本として私たちが成長していけるものとなるよう、あなたが私たち一人一人を導いてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。すべてを可能にしてくださったイエス様、道を開けてくださったイエス様、心から感謝をいたします。そしてイエス様の身代わりとして与えてくださった聖霊様が私たちに対してこれからさらに導いてくださり、真理をしっかり分かるように教えてくださることを心から感謝をいたします。そしてこのヨハネ第1の手紙で何を教えているのか、どういうところを私たちが理解をしなければいけないのか、どういう動きを取るべきなのかという点を正しく理解をし、その動きを取れるものとなるよ。これから先、私たち一人一人を天のお父様、あなたが導いてくださいます、励ましてくださるよう、イエスの名前でお願いいたします。この勉強を始めるにあたり、この祈りと感謝と賛美と主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、イエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。